僕スタイル
私スタイル。
アイオイラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうという IO 始発のマイノリティラジオです。皆様こんにちは、 MC の花子です。さて季節も進んでまいりました。年末となりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。僕スタイル私スタイル、今日ご一緒してくださるのは、
はい、普段着チームです。
はい、普段着チームさんです。そして
たぬきです。
はい、たぬきさん。はい、
さっきです。
はい、そして、
はい、出口です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はラジオのメンバーこの5人でお届けいたします。今日はですね、ゲストをお迎えしておりまして、ゲストの方にお話を伺ってこの番組進めていきたいと思います。で今日のゲストは慶長ボランティアミミズクのお二人です。ちょっとじゃあミミズクさんと言いますとね、ハートフルフェアでね、お話伺いまして、メンバーみんな
そうです、
ね、
そうです
一緒でしたよね。
はい、
はい、
あれが5月でしたね。
ね、
もう半年近く経ちまして、
はい、
でせっかくお話をお伺いしたんですけど、オンエアされてませんからね、はい、今日はゆっくりと、
はい、
ミミズクさんのお話をお伺いしたいと思います。
今日は私たちがゆっくりと
傾
聴しましょうか、
ね、はい、傾聴、そうですね傾聴ってね最近よく聞きますけど、
そう
人の話をよく聞くんですよね。傾けて聞く、
耳を傾けるいうことなんですよ。そう
ビクターの犬のように、
あビク
ターワーフルルイ、はい、まあ実際のところね、具体的に一体どうやるのかとか、どんな方にどういう活動しているのかとか、やっぱり知らない方が大変多いと思いますから、この機会にちょっとゆっくりお話を聞きたいと思います。自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、慶長ボランティアミミズク代表の山越真美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。代表の山越さんです。そして、
はい、同じく慶長ボランティアのミミズク副代表しております徳澤俊夫と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。副代表の徳澤さん、お忙しいところ本当にありがとうございます。はい、ミミズクさんで、まあ、慶長っていうんだから人の話を聞くんだろうぐらいは分かるんですけど、ちょっと具体的にどういう活動をされてるかちょっと説明していただけますか。
はい、高齢者さん対象に各 IO 市の施設と在宅の方へ回っています。
はいはい、お話を聞きに回ってらっしゃると。はい、大体どのくらいの頻度でこう行かれるんですか。
月2回を目安に、一
人の方に、
はい、そうですね、在宅も月2回、施設も月2回、
2回
ないし1回のベースで1時間の慶長に行かせてもらいます。
一人の方に1時間、
はい、
1時間お話聞かれるんですか。
はい、長いですよ。
長いですね。はい、どうです、それどんな苦労とかあられます。だって普通考えても1時間1人の人と、
はい、
でもお話聞くんですよね。
ですね。
知らない方ですよね。初対面の方ですよね。
はいはい、
在宅の場合は、
はい、
相手の方がお一人ですから、正味1時間相手の方とお相手するようになりますよね。施設に行きますと、はい、大勢いらっしゃいますから、
はい、
A さん B さん C さんそれぞれ2、30分とかね、10分とかお話できるんですけどね。
施設だと、この方とお話し済んだら次はこの方っていう風に1時間を、
はい、
使われるわけですね。
はい、
在宅だと1時間、
はい、
いやいかがですか。どういう風にお話ってお伺いするんでしょうか。
在宅の場合は、
はい、
初対面なので、やはりもう 照れくささとかがありますけど、はい、やはりその方の、ね、性格というか、はい、明るい方でしたら話がやっぱりどんどんと弾んでいきますけど、シャイな方も中にはいらっしゃ
いらっしゃいますよね、
はい、で女性が苦手っていう方も男性のね男性の利用者さんになると女性が苦手の方もおられたりで、そういう方はもう前もってとりあえず在宅の場合は情報を少し提供してもらいながら人選をして、あの訪問させてもらってるんですが、
はい、
でもやっぱし新しい顔が入るので、はい、家族さん以外に、
はいはい、
なのでその最初の出発スタートはそんなに難しくはなかったです。私の経験上では、
やっぱりあの利用者さんの方からお話がしたいから来てくださいっていうふうに依頼があるわけですか、
はい、利用者さん本人ではなくその周りにおられる、あのケアマネさんが、はい、まあ、ケアマネさんがほとんど依頼ですね。あ、
そうですか、はい、あ、やっぱりケアマネさんが見ててもっとこの人お話を必要だっていうふうに思われる。
そうですね、まあ、それとご家族が、うん、まあ、寂しがってるので来てほしいとかね。
単なる話し相手っていうのではないんですよね。単なるどうなんでしょう、そこら辺傾聴っていうところのこう意味なんかをちょっと説明していただけたらと。知らない方たくさんいらっしゃると思うんですけど、
傾聴は、やっぱし耳を傾けて、うん、文字のごとくですが、やはり相手の気持ちをすべて受容しながら、受け止めて、
はい、
絶対に否定はしてはならないんですよね。それが違うよってダメよっていうのは禁句で。
そうですか、
うん、そうなんですね、って常に受け身で、
でもすごい人をねこう抽象したりとか、はい、やっぱり自分が辛いとこうあの否定的なことを言ったりとかいう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そんなことはないですか。そういう時もうんって受け止めるのって大変
あ
ります。
はい、あの施設がほとんどですけど、はい、私が行かせてもらってるのは、
はい
はい、極端なこと言えば私はもう死にたいこんなところにいるよりもという方がいらっしゃいましたけど、
はい、
いやそんなこと言ったらダメですよ言うんじゃなしに
言いたいですよね。でも ね
我々学習してきた中ではね、
はい、
それはダメなんですよね、
はい、
あのまあそうですね、そんなこともありますよね、そう思うこともありますよねと受け入れるというふうに学んできましたので、まあ、対応はそういうふうにさせてもらいますけどね。
ああそうですか、
すべて受け入れる、すべて支持する、すべて受容するというのが精神で、やらないかんのが傾聴らしいですけど。
ああそうですか、まあ、それってすごい難しいですね。
そうですね、
ね、言葉で言うのは簡単ですけど共感とかね今よく、ね、あの聞きますけども、はい、本当にこう人の痛みに共感するって、はい、
まあ、ただあんまり難しいと長続きしないんで、
はい、
まあ、山越代表と立ち上げた時にまずは茶飲み友達になろうというのが出発点なんです。それなら気楽に行けるやということでね。
あ、なるほどね、はい、ちょっと前後したんですけど、はい、あのどれいつからこういう活動をなさってらっしゃるんですか。
2011年の4月からですね。
一昨年ですね、はい、やはりこう研修を積んでお勉強して、
はい、
それは市の方で養成されたって
ことですか。そうです、はい、
だいぶ勉強はされました。
講座としてはね、あの社協さんが主催されて、はい、講師の先生が来られて、3回に分けて、
そうです、
都合6時間2時間ですか、
ね、2時間ずつで6時間ですね
ぐらいの講習を受けて、
はい、
でその講習が今まで4回ぐらいやられてますから、あ、我々1期生で、まあ、立ち上げたんですけど、
はいはいはい、
4期生までいらっしゃいます。
じゃあ結構メンバーもたくさん、
はい
はい、いらっしゃるんですよね、はい、実際にこう あの活動されてらっしゃるのは何人ぐらいいらっしゃるんですか今。
30名ぐらいですね。
その30名の方がそれぞれ月2回ずつ、はい、いろんな施設に、はいはい、
そうです、は
い、ということはそれだけ傾聴してほしいっていう方がおられるってことですよね。
多いですね。
お話を聞いてほしいっていう方がいらっしゃるってことは、もう家族としてはね辛いもんがありますけど、はい、逆に言えば家族ではダメだからこうボランティアが必要って、そういうことを感じられます。やっぱり
ですね、家族さんにはやっぱりすごく気を使われてるし、やっぱしすごく負い目があるというのが、はい、あのすごくね、やっぱしね、あの家族さんの前ではものすごくええ顔されるんですよ。よそ行きの顔っていうのかな、家族が来ると家族さんが、はい、でやっぱしいない時が、はい、あの本音というのかね、まあ、わがままじゃないけど、はいはい、やっぱし愚痴というのか、うん、そういうのがやっぱし見受けられますよね。
あ、なるほどね。でもそれ抱えてると辛いですもん ね、 どこかで出さないと、だそういうののこう受け皿というか、はい、
そうですね、
そうですね、うん、こうあちこち行かれて、あのこんな、まあ、あの差し障りのない範囲で結構なんですけど、はい、こういうケースがあってこんな苦労して、でもあの結果はこうなったよとかいう例なんかこうなんかありましたらお話しいただけたらと思うんですけど、
今まさにちょっと苦しいというのが初めてのケースで、あの目のやっぱしね、あの高齢なんで、はい、目視力も薄くなってこられて、はいはい、で耳も遠くなられて、はい、っていうので、はい、あの傾聴に来てと言われても、はい、そのお話こちらの声が聞こえない場合があって、はい、でその時は筆談なんですよ、はい、で筆談なんですが、はい、その言葉と文章に書こうと思えばすごくそれが難しくて、言葉ではスラッと言えることが紙に書けと言えて、はい、って止まってしまって、 でその間の沈黙が、はい、そこへ集中というかみんなあの集中してしまって、その沈黙が耐えられなかったり、
はい、で黙ってるわけですね、はい、二人とも、
はい、ですよね、でちょっとあのお習字の先生をしてる方なん で、で字を書けば汚いと手直してさ
なるほど
逆にあの練習していかなあかんなってそれがすごく恐怖というか、ちょっと 重いというか、初めてのケースの方なんで、もう1時間がもうすごく長くて、ずっと時計とにらめっこしながら
あ、なるほど、そりゃそうですよね、はい、いろんなケースのいろんな障害の方って高齢になってくるとね、はい、でも、うん、来てほしいって
ですよ、やっぱり、うんうん、喜んでくれて帰るときは、はい、もうそんな時間ってお
っしゃられるんですか。
ですね、もう楽しかったと、楽しい時間をありがとうと、あのやっぱりこう書いてくれるので、やっぱその字を見て、はい、あでよかったなと、
うんうん、きっとね、みんな忙しいので、そんなあの筆談でゆっくり付き合ってくれる家族とか周りの施設の人、ね、なかなかいないですよね。徳澤さんは何か。
そうですね、最近ですけど、はい、あの施設に行ってて、いろんな方とお話しする中で、はい、お一人男性で気になっている方がいらっしゃって、はい、あの人一声かけてお話聞きたいなと、はい、ずっと思ってたんが、はい、前回行った時にたまたま、はい、その方おられて、はい、で自己紹介して、はい、ちょっとお話しさせていただいて、おそばにいていいですかねというふうに言ったんですが、はい、いいからいいから言われて、手で払いのけられて、相手にしてもらえなかったんですよ。そこでしつこく 言うわけにいきませんので、じゃあまたお邪魔させていただきますということで引き下がったんですけど、まあ、気持ちとしてはね、あ、こういう人こそ傾聴して何とかお話できたらという思いでね、はい、そんなことがありましたですね。そういう時はちょっと辛い気持ちになります。
でも本心はどうかってわからないですよね。やっぱり男性だとこうなんかプライドがあったりとかってありそうな気がしますね。
次回仲間 あの女性のボランティアに、お願いしてチャレンジしてみてくださいというつもりですけど
、はい、あ、そうやって心を少しずつこうほどいていくっていう苦労もあられるんですね。いやなかなかね、お話を聞いてるとキリがなくて次々と出てくるんですけれども、ちょっとこのラジオを聞いてる方にちょっとメッセージなどありましたら、今後の抱負とか何でもいいので一言ずついただけますか。
まだまだ未熟なんですが、やはりその心の奥に秘められたものがやっぱりあると思うんです。その部分をこう引き出せながら、また家族さんにそういうのを伝えていけれる橋渡しになれればいいかなと思っています。
なるほどね、はい、福澤さんは。
そうですね、傾聴といえば何か難しいような気がしますけれども、何も高齢者さんだけのものではなくって、やっぱりご家庭で、子供さんと接するときに傾聴、夫妻と話するときに傾聴、これが一番、これから大事なんじゃないでしょうかね。
はい、まさしく、ちょっとここら辺がキュッと痛くなってしまいました夫と話をせねばと本音が思いますけど、でもそうですよね、やっぱり人間の基本ですね。
そうですね、生活の中に傾聴を取り入れられたら、これは本当に強みかなと思いますね。
そうですね、いやそんなん違うと言わないで、そうだねって思わないといけませんね。
そうです、
はい、ちょっと反省をした花子でした。他のメンバーともねお話などしたいなと思うんですけれども、質問なんかあったらどうです、たぬきさん。
そうですね、こう傾聴っていう言葉で自分がその聞いていて、こう聞くのがもう辛いなと、こう 内容ですね、話している相手が話されていることで、もうこれ以上聞くのも辛いなと、でもうそこの1時間なら1時間がとても長く感じてとても疲れたっていうことはたまにも あられるんじゃないですか。
いや私の場合はそういうのはなくって、やっぱり高齢者の方ってね、今現在の年よりかすごく一番輝いていたその時をすごく思い出して、もう息揚々と喋られてるので、私の年としてはもう全くのわからないことばっかりなんだけど、それがすごく私はなんか楽しく聞かせてもらって、戦争のこととか、
そういうことをずっと話されるんですね、
はいはい、もうすごくそれが、だから年齢も時にはその時代その年の年齢をおっしゃられる方も、もう止まってしまってるんですよね、そこで。そうすごく雄弁されて。
あ、そうですか、はい、
やっぱりそうやって家族にもなかなか話せないような思い出話なんかをよくされるんですね。
はい、
認知症の方とかもいらっしゃるんですか。やっぱり
大体がほとんどが認知症の方ですね。
そうですか、はい、1時間相手されるのって家族はできないですね。なんで根気っていうんじゃないですけど、どう、
まあ、認知症の方の程度の差もありますけれども、本当に普通の方と変わらん感じでお話しされる方もいらっしゃいます。ただお年はと聞いた時に42歳ですと言われた時に、あ、年齢的な認知があって って、そこで泊まってられるのかなという経験をしたりですね、でも90近い方なんですが、父も母も元気でやってますというお話を聞かせてもらったりね、
はい、いやーそれねー違うってすぐ言いがちですけど、でもそうやって聞いてもらうときっとその認知症の方の世界ってキュッとなりそうなのがこう広がって豊かになる気がしますね。
そうね、心がこうほどけていくっていうんでしょうかね、やっぱり聞いてもらうことによってね。
その時代の話されるときは雄弁ですよ。
私もね、実は母が認知症なんですけれど、はい、ただその何もかも受け入れるっていうことがね、親子だとねどうしてもできないんですよ ね。そうなんですよ、なんか変なこと言ったそれ違うでしょとか言ってしまうんですよね。そう、それ先ほどねその死にたいとおっしゃった時々うちの母も言うんですけど、もうそうするとそういうこともあるよねって言って、私どういうふうにしていいっていうのかが分かんないの、そんなこと言わんといてって言ってあげた方がいいのかね、一緒にもうちょっと長生きしてって言ってあげた方がいいのかなって今までは、ね、思ってたんですよ、ね、もうそんなこと言わんともっと長生きで頑張ろうよっていうふうに言ってあげたらそれが正解だと思ってたんですけど、でも今聞いてね、あそういうふうにして思うこともあるよねっていうのは、あその時から私ちょっとね、はい、あそうなんやなと思ったんですよ本当に受け入れるっていうことはそういうことなんだと思って、その人がそういう思っていること自体も受け入れてしまうっていう、それはねちょっとさっき思って、ね、そう
私なんかすごい感動してるとこの涙が、あそうなんかって、
なんかそう、それはね、うん、もうそれはやっぱりね訓練というかね、うん、やっぱその人の手腕というか、もう家族ではできない、
できない、
できないですよね。
うん、もう心が聞いてる方の心も穏やかでないとなかなか大変じゃない
ですか。大変ですね。
あとね、その私も母介護してるんですけれども、そのやっぱりきつい言葉が出てしまうっていう中ね、うん、その誰かに優しくしてもらってるっていうか。うん、受け入れてもらってる時間があるっていうのはね、すごく家族にとってもねすごく救いなんですよね。本当はねこんな言葉言いたくないけども、どうしてもついついね介護になってる間で言ってしまうって、あと自分もすごく後悔するんですよ。自分も傷つくし相手も傷つく、同時に2人が傷ついている中、まあ、その母親だけでもねなんかそういう聞いてもらってるっていう時間があるっていうのは、その本当に家族にとってもねすごくそれはいいことだと思いますよね。なんかそのこう家族にとってもこう心が救われるっていうか、それをね聞いて、だからそのヘルパーさんなんか来てもらって、うちもヘルパーじゃなくても小規模多機能の本でお世話になってるんですけど、やっぱ優しいんですよね皆さん ね、
ですね。
そう、ほんまほんまって言ってね、ほんまほんまでもそれでもねすごくね来てね、ありがたいなと思いますよね。だから本当に受け入れるってくれるって言葉はもう本人にとっても家族にとってもすごくいいことだと思ってます、思いますね、
大変にね実感こもった、はい、私も出頭を昨年、はい、見送ったんですけど、やっぱここ数年は認知症でね、なかなかやっぱり強い言葉になるんですよね、家族ってね。そこやっぱり誰かが受け入れてくれてるっていうのは心の支えになる気がしますね、
家族の人にとってね。
そうですか、
だからとっても
私なんかはね、タヌキはまあどっちかって言ったら人の助けを借りる方の側が多かったので、やっぱりその助けを借りる側っていうか世話を受ける側としては、やっぱ受ける方も本当は辛いところがあるっていうのをなかなか誰にも言えないっていうのがあるので、例えばそうやって傾聴ボランティアっていう方がいらっしゃると、あ
ここでは話せるかな、自分が今までずっと抱えてた、その贅沢かもしれないけれども、その悩みっていうようなものをここでは話せるかなと思ったら、もうその時点で心がほどけますよね。
なるほどね。なんか話がすごくねみんなこういい感じになってるんですけど、さっき巻きの合図が入りました最後に一言ずつ、では普段着チームさんと出口さんですか。いやいや一言、はい、
ね、
感想など、
感想、なんか一個も口出しも何もしてないのにここで感想ポンという、一番最初っていうのもなんか辛いものがあるでもね、まあちょっと、まあ、個人的な話でなんですけど、まあピアサポーターのなんか研修をね先月行ってきてね、それと割と通じるとこがあるかなと思ってね聞いてたんですけど、
サポーター、
ピアサポーター、まあ、今後やってみるかなみたいな感じでちょっと行ってきたんですけど、で今日の話は結構あそれに使えるというか通ずるかななんて思いながらね聞かせていただきました。本当にありがとうございます。
それは良かったです、ねね、はい、出口さんいかがですか。
私の話も聞いてほしいような気がしますね最近のラジオメンバーってねってこう言いながらそういうのを聞いてほしいよね。あの少なくとも私はあの人の話をねそういうふうに聞けるというあのことがなかなかできないので、あのまず皆さんお二人のねあのお話聞いて尊敬しますね。それでこれからも続けてほしいですし、いろんな方々にねやっぱりあの慶長のボランティアとして、他の方々にもねあのそういう風な活動にね参加していただきたいです、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、本日のワイガヤは愛酔い元気人の番組が僕スタイル私スタイルに出張して行いました。はい、それではこの辺りで、お茶にいたしまして休憩の後パート2をお伝えいたします。